泉房穂前明石市長と語る豊かな日本はこう作れ地方再生編。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
いや今日はね、もうタイトルで皆さんご理解いただけてると思いますけども、はい、あの泉さん、もう明石元市長の泉房穂さんにお越しいただいております、はい、どうぞ今日よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。ありがとうございます。呼んでも
う
て、
いやいや、もうわざわざ京都までありがとうございます。
京都久しぶり来た、ええとこですな。
いや、ええとこですよ、ええとこですよ。
空気がいいわ、自然豊
かで。ちょうどね、今秋ですし、あの御所の前ですからね、はい、ちょうどええところで出てますよ、はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
泉さんとはですね、はい、あの今年の6月か7月にですね、僕があの東京でやってる番組がありまして、はい、そこにゲストでいただいて、もうなんちゅうおもろおっさんやこの人とどこまでおもろいねこのおっさんを思って、もう番組収録終わってすぐ一緒に本書きましょう
よ、はいはいはいはい、
やりましょうやりましょう言って、もう次の週ぐらいにすぐアポ取って、はいはい、3時間また喫茶店みたいなところで食べて、はい、その録音して一冊本を、
はい、
おととい出版したん
です。はいはいはいはい、ね、
そんなスピーディーだったんですか。
そうそうそう、
いやほんまに意気投合というかお声かけいただいて、いや本出しましょう言ったらもう早速出ましたね。
そうで、これだからあんだけ2回か3回くらいしかおってんのに、はいはい、薄いんかと思ったら、まあまあ分厚い本
ですよ、ね、結構中身濃いっすよ。
いやこれね、もう早いから喋りが
すみません、
もう泉さん喋り早いから、はいはい、もう1分あたりの発語量がもう人の2倍か3倍ありますからね、はい、いやこっちも釣られて早くなりますからね、
はい、
いやこれでね、あっという間に1冊の本になって、はい、
読み応えありますよこれ、うん、結構いいとこ出てますからね。もう本音トークだから、もう私もう失うもんないからね、もう、
もう大体
失ってるから。藤井先生は失うもんまだあるんかな。
あ、もう僕はまあ失ってますけどね。泉さんも2回ぐらい失ってますからね。
いやいや、まあまあまあ、まあ、すいません、
ね、ギリギリのトーク
で。いやいや、そうなんですよ。でこの、泉さんはですね、2011年から2023年の、はい、まあ、12年間にわたって、はいはい、明石市の市長を務めて、ま
あ、厳密にちょっと1ヶ月ちょっとあのちょっとお休みが
ちょっとね、
諸般の事情であり
ましたけど、やんごとなき事情があって、もうまあまあまあ12年にわたって、はい、もう市長をやられて、でその前はあの衆議院議員もね、はい、やってらっしゃったんですよ、はいはい、ですから、はい、泉さんといえば政治家というのが一つの顔に、はいはいはい、まあ、重要な顔になっておられて、はいはい、でそれと同時にですね、弁護士の資格も持っておられて、はいはい、弁護士のお仕事もされて、はいはい、ですから政治家かつ、まあ、弁護士でもおられる、はいはいはい、元明石市市長と、はい、いうことになられて、はい、で、はい、で、おとつい、はい、あのこの豊かな日本はこう作れと、はい、私と、はい、出版を、はい、強調させていただいた、はい、
ありがとうございます、本当お付き合いいただきまして、
いやもう楽しかったです。
私との対談とかリスク高いです、大丈夫ですか。
いや、なんか言う人いますけどね、何にも気になりませんから。
あ、そうですか、ありがとうございます。
いやいや、もっと言ってくれぐらいの、
はいはいはい、はい、
でこの本ではね、文字通りこう、はい、豊かな日本をどう作ったらいいかっていうことを、まあ、2人で討論したり、
はいはいはいはい、
で泉さんは市長のお立場、はい、衆議院議員のお立場もありますけども、はい、12年間市長をやられてたということで、はい、主に、まあ、地方をどうやって豊かにしていくかっていう話をお話しされて、はいはい、で僕の方から、まあ、参与を6年間やらせてもらったという経験もありますから、はい、まあ、日本全体どういうふうに、はい、していったらいいんやろうか、はい、でお互い、まあ、僕もあの地方のお仕事とかいろんなところでやらせてもらったり、うんうんうん、泉さんも衆議院議員やられたりとかされたこともありますので、まあ、地方と日本国家中枢、はい、この2つ合わせてどう豊かにしていったらいいかということを、まあ、徹底的に2人で、はいはい、まあ、対談したやつで、はい、もうまた喋りたらんから。
いや、もうまたまだいけますよ。もう全集出したいぐらいです
よ。いやいや、もうこれね、7巻ぐらい出せると思うんですよ。もう同じぐらいの分量でね。
はい、
で、まあぜひですね、また喋りたらんっていうのもあって、京都までちょっとまあ来てちょうだいということで来ていただいて、はいはいはい、このラジオで。
もう来やすく誘っていただいてありがたいございます。もういきなり、明日来られんかみたいな感じで、ほんまになんか。
いや、そうそうそうそう。
もういきなりデートの誘いみたいな感じで、明日来られん
かみたいな感じで。いや、もう実際、この間メールした時、もしよかったら朝来てくださいみたいなメールで、さすがに明日無理でしたね。ほいで、こうちょっと2週間ぐらい前に、はい。こう言って来ていただいたんですけれども、はい、今日はですね、ぜひこの豊かな日本はこう作れのお話を、はいはい、まあ、ベースにしながらですね、はいはい、またさらにこの地方を、
はい、
今日はですね、主に地方をどうやって豊かにしていったらいいのか、
はいはいはい、
で、あの次回こう2回にわたってね、はいはい、泉さんには来ていただきたいなと思っていたんですけども、はい、まあ、今日はもう主にこう地方をどうやって豊かにするか、で次回は日本どうするかっていう話をこうしたいなと思ってたんですが、はいはいはい、今日はこう地方どうしたらいいか、
はいはいはい、
これをですね、明石市市長のご経験、はい、12年も、
はい、
もうえらい仕事いっぱいしはりましたから、
はいはいはいはい、
もうこれをね、改めて今日伺いたいなと思ってございます。どうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
では 今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、泉ふさほ前明石市長と語る豊かな日本はこう作れ、地方再生編。
はい、もう今日はもうね、語っていただこうと。もうあと全部時間差し上げますから、ずっと喋ってください。
いや、
地方をどうやって豊かにできるんですか、はいはい、もう僕の問いはこれでございます。はいはい、
でもね、基本的に、はい、まあ、地方も国も一緒ですけど、政治っていうのは、どこ向いて仕事すんねんが大きいと思うんですよ。どっち向いとんねんって話なんですよ。
いや、もう今日、この本の中の一番のメッセージ、それですよね。
そうなんですよ。
豊かな日本はこう作る。はい、まずは国民を、はい、地域の人を愛せ、それが一番のポイントですよね。
地方であればね、見るべきは自分の町なんですよ。国の官僚を見るんじゃなくて、我が町を見て、我が町の市民の顔を見るんですよ。どっち見るかで政治は違ってくる。国の官僚を見るから全国一律とかこれまで通るかなるんであって、そうじゃなくて我が町見たら自分の町の良さと逆に限界も分かりますやん。自分の町の限界をちゃんと分かりながらもいいところを伸ばしていくと、それがまさに地方自治なんですから。で、市民の顔を見たら今が分かりますやん。今生活大変だったら、当然大変なんだったら生活支援をしようになるんであって、国の官僚は全然市民国民見てないから、遠いから。
だ
からそっち向いとったら政策が遅くなるんですよ。いや、我が町を見て我が市民を見たらスピード感も出てくるし、ちゃんとその町に適したその市民の必要なことをできるようになるから、難しいことちゃいますよ。どっち見るかだと思います ね。
この間ね、飛行機乗っててね、はいはい、ちょうどこの本の最後の構成してたんですよ、
はいはい、
で構成、飛行機乗ってて構成してたんです、僕一人で、これ僕飛行機乗る時に隣のおっちゃんが、はい、あの泉市長よく知ってるんですかって、うん、はい、あの今本書いてて、
はいはい、
僕明石市民なんです、はい、あそうですか、やっぱり市長人気ですか。いや、えらい人気です、もう僕すごい大好きです。
はい、
そうですか、はい、またよろしく言っといてください。
はい、はい、はい、ありがとうございます。
だからね、そういう市民がいっぱいいるんですよ。
はい、いや、意外とマニアックにね、なんかこう極も扱いされてますからね。なんか伝説のポケモン扱いで見たら、おっと本物だみたいな感じで、すごい反応、みんな反応しちゃうんですよ。
いや、僕この間ね、だから泉さんとか本出して、はいはい、もういやすごい話しちゃなと思って、ちょっとほんまどうなってるのか見に行こうと思って、
はいはいはい、
見に行ったんですよ。
ありがとうございます。はい、
これでね、歩いてたらね、やっぱりね、もうずっと子育てのことを言ってはったじゃないですか、はいはいはい、子供そう、はいはい、小学生がね、商店街うろうろしてますよ、なんか勉強に、
はい、
あのなんか社会科見学かな、はい、なんか取材かなんかしてて、
はいはい、
これでね、みんな生き生きとしてた子供で、ね、はいはいはい、いや、なんか子供ら楽しそうやな、はい、思って、
はい、あ、よう言われるんですよ、明石市、実際来られた方が、はい、いや、本当にあの歩いてる人が結構若い人も多いし、子供も多いし、ベビーカーも多いし、
はいはい、
あとなんかすごいみんな元気そうに見えるって言って、
今の時代に
この街元気やわって言われるんですよ。
いや、そうそう、シャッター街とかばっかりとかって言われてるこの時代にね、
はいはい、
ものすごい活気があって、
そう、おかげさま
で、あんだけね、小学生がこうやってこう勉強してる商店街なんて、はいはい、いや、もうめちゃくちゃ微笑ましいです
よ。はい、ありがとうございます。
素晴らしいな。
いや、そうなんです、はい、うち、もうほんまに街にね、この10年ぐらいで一気に街変わったんで、うん、何が変わったかって、はい、政策も変えましたし、はい、街の風景も変わりましたけど、一番変わったのは、はい、市民の気持ちですわ、
は
い、我が街に自信を持ったっていうのは強いわ。 昔は赤石って言ったらちょっと恥ずかしい感じだったけど、今はもう赤石聞いて、赤石住んでんねって感じやからね。
やっぱりね、僕ら行ったらね、いやだからどんなとこかで行ったら、何がすごいってね、はい、タコめっちゃ売ってますね。
タコ
あれね、
めちゃくちゃ、
いや商店街
あんだけタコ売ってる商店街初めて見ました
も
ん。
私タコには詳しいっすよ。あの私赤石タコ検定初代達人ですから。
すごい。
いや親父もおじいちゃんもタコ漁師だから。
あ、タコの漁師なんだ。タコ漁師と伺ってますけど、タコ漁師なんだ。
もう代々タコ取ってる。
そうルーツなんですね。
もう壺を落としてそう入れる、はい、あの漁、はいは
い、
ですか。
タコ壺とかでなんかタコめちゃくちゃ詳しいんですよ。はいはいはい、私もタコと私も挨拶します。こんにちは言って。
タコ語タコ語。
ええ結構わかる。あの気持ちわかります。タコの気持ちわかりますよ。
あーね、
は
い、いやそうやと思います。あんだけタコおったら、はい、何十匹も
実際商店街でタコが立って歩いてるんですよ。
え
いやほんまなんですよ。明石のタコってあの太短くて噛み応えがあって美味しいんですけど、
す、ね、
激しい海流に揉まれながら栄養分取って生きてるタコだから、だからか美味しいんですよ。立って歩くと本当に言われてるぐらいで、
はい、足強い
んですよ。トップアスリートですよ、
ね、はい、ね、やっぱ僕らの観光客ですから、はいはい、まあ一番、まあ、明石焼き食べたいな、はいはい、いっぱいあって、うん、いろんなバリエーションが、
もういろいろあって、そうそう、明石焼きはね明治時代からできてるんですよ。あ、江戸時代から、
江戸時代からですか。
江戸時代にできた明石焼きを参考にして作られたのが大阪のたこ焼きなんで、
あ、なるほど、ね、
一応うちお兄さんなんですけど、弟君には夢習ったんで、まあ、頑張る弟って感じですけど、ね、
なるほど。僕らなんかたこ焼きからなんか明石焼きが派生したかのように思ってるけど、うん、違うんですね、
はいはいはい、歴史的にはね、まあ、だからどっちが先でもないですけど、一応まあたこ検定達人としては
明石焼きやっぱこれ美味しいですよね。
はい、ありがとうございます。
これね、だから1回で1個しか行けないじゃないですか。はいはいはい、だからぜひあっちも行きたい、こっちも行きたいとか思っても。
なので明石はね、例えばそのタコで行きますと、私が市長になって、それまではお魚の町と言われてたんですけど、うん、私になって一気にタコの町に変えました。やっぱ 1.5 豪華主義。タコを売る形で、魚くんも明石の大使になってもらったんですけど、明石タコ大使って名前で、魚大使じゃなくて、でタコが入った美味しい明石焼きを B1 グランプリで頑張って全国優勝して、で全国大会も誘致していく形で、やっぱりね、自分の町の強みを生かすの大事で、ふわーっと魚の町では弱いんですよ。タコでは負けない。もう他では負けても、タコだけ勝負で勝てるから。
やっぱでもイメージありますもんね。
ね、あの、魚もね、もちろんたくさんあって、はい、いや、これも美味しいのいただきましたけど、はいはい、やっぱあんだけタコがあるっていうのがもう、鮮烈に記憶に残りますよ。
あとね、私市長になってね、市民アンケート取ったんですよ。はいはい、明石の魚って何ですかって聞いたんですよ。うんうん、聞いたら、世代で真っ二つに分かれて、
はあ、
で、50以上は、ほぼ全員がタイの町だったんです。タイなんです。
確かにそう
です。でも30から下は、全員がタコなんですよ。で、40代が半々なんです。でそれ見たときに、あ、もう時代は変わっていくと。もうこれからタイからタコに置き換わると思ったんで。
でも確かに明石っていうとタイのイメージありますわ、僕も。
でもタイって、
ありますわ、50代やから。
若干タイってね、ちょっとタイのでかくて偉そうですよ、王様って。タコの方が親しみがあって、可愛いでしょ。だから、まあ、これから売るんだったらタイじゃなくて、タコで行こうと思って、その市民のアンケート結果を見て、私はもうこれからはタコに決めたと思って。でも口八丁、手八丁で頑張ってるんですよ。
いやいやいや、でも大事ですよね。だってその、はい、勝手に思いついて適当にやってるんじゃなくて、はい、しっかりこう庶民の皆さんの気持ちをしっかり掴んでから戦略考えるわけですから。
ニーズなんですよ。ニーズを入っちゃう。市民の意識とかニーズを捕まえて、時代の変化なんですよ。時代の少し先に行かないと、後から行くんじゃなくて先行かないと、もう時代がもう変わりつつあるので。
でやっぱこう明石が元気になってったっていうので有名なのが、僕も先もちょっとお話ししましたけど、子育ての街ってい
う。で子供はね、未来なんですよ。よく皆さん勘違いしてあって、子供を甘やかすとか、なんか子供だけで違うんですよ。子供っていうのは街の未来そのものだから、子供を本気で応援したら、子供とその親だけじゃなくて、街のみんなが笑顔になって元気になってくる。で、この経済もね、やっぱ子育て層の負担軽減すると、そういった層は子供にお金使いますから、お金を使う層がお金を使えないところに、お金を使えるようにすれば、経済回るんです。つまり、経済の回し方の問題で、私からすると、子供施策というものは、地域経済活性化施策そのものなんですよ。これ、なかなか最初はね、ご理解してなかったんですけどね。
これ、ある意味、その子供っていうと、未来のとかっていう、はい、その、まあ、20年後とか30年後のこの地域のための資産だっていう言い方はよくしますけど、
はい、
実は、今の、というか来年、再来年の経済活性化の重要な要素でもあったっていう。
そうなんですよ。だから、
ここが逆転の発想ですよね。
そうです。お子さんがおられる家庭っていうのは、子供に金かかりますやんか。子供1年ごと大きくなるから、服も買い替えなあかんし、靴のサイズも変わってきますやん。で、いろいろしてあげたいけど、お金が足らないのがその層なんですよ。で、この層がお金が使えるようにしてあげる。まあ、子供にかかる費用は、明石市はそこまでいりませんって、負担軽減とか、地域商品券で、これをお使いくださいとかすると、使うんですよ。 よ。だから経済回るから、だからすぐに即効性があるんですよ。
これね、例えばテレビ局とかやったら、まあ、視聴率みんな言うじゃないですか、はいはいはい、でも最近のテレビ局って視聴率じゃなくて、コア視聴率って言ってね、はいはいはい、40歳以下の視聴率で、はい、これが高くないと、なんかあかんみたいな言い方になってて、はい、これね、50以上の人見てたらあかんのかみたいなとこですけど、はい、でも、そうなってる人、これなんでかって言ったら、40歳以下に購買力が高いから。
うんうんうん、
で40歳以下って、一番関心何を持ってるかって言ったら、自分の子供ですよね。
はい、そうです、そうです。
だから、その、高視聴率、すなわちその、マーケットの、購買力の高い人たちが、最も購買行動の動機になってるのが子供なんですから、
そうそう。
実は理論的に考えれば、子供というものをしっかりと大事にしていけば、経済回る
っちゅう。あ、おっしゃると、でもそう思ってね、だいぶ説明最初から12年前の市長選とか言ってるんですよ。子供を応援したら、地域の経済活性化するから、商店街儲かると言ってるのに、みんな最初信じてなくて、アーケード作れとかそっちばっか言うから、いや、ね、アーケードどんなに綺麗にしたって、客来んかったら、綺麗、ね、しょうがないでしょ、じゃなくて言ったら、お金を使うような街にすればいいんであって、もとはおかげさまで逆にアーケードそこそこ綺麗くなくても、お客さんがどんどん賑わった方がね、元気な街になりますから。
ものすごい皆さん歩いてましたからね。
そうでしょ。
市民が歩いてましたから。
はい、ありがとうございます。
やっぱりあれ見てると観光客も来てますよね、僕みたいな。
だから、明石はね、人口が10年連続人口増で、私が市長の間に 5%、6% の人口増えたんですけど、加えて、来る客も7割増えてるんですよ。
7割増えたんです
か。明石の駅前の歩いてる人数が7割増えましたんで、だからもう一気に賑わってきてますから、ね、からお金が落ちまく、まあ、まくるって言うから、ふたりの、おかげさまなんです
よ。それでね、その、卵焼き屋さんがありますから、明石焼き屋さん。まあ、なんかのマーケティングの結果なんでしょうね。はい、すっごい並んでるお店とかもあって、はいはいはい、多分観光客の人が、みんなこう調べてきてるんですよ。はいはいはい、だから、あれはなんかもう特定の、明石焼きを食べるという目的で観光客が来て、当然明石焼き以外のものも食べて帰りますから、まあ、泊まってったりとかもしますから、はいはいはいはい、経済回ってるのがよくわかりますね。
やっぱりネットの時代なんでね、情報を皆さんたくさんお持ちなんですよ。で、明石に人口引っ越してくるのもほとんどがそのいわゆる口コミですわ。ネットとかの口コミで、やっぱり行政が言ってもあまりみんなが信用せずに、やっぱり友人とかネットの情報をいっぱい把握しながら街を選んだりしてますから、うんうん、そこはもう時代ですね。
じゃあぜひですね、今日は一曲曲を紹介してくださいとお願いしたんですけど、はいはい、選んできていただいてますので、
はいはいはい、
ぜひあの曲の紹介。
ありがとうございます。好きな曲あるんですよ。はい、私ね、エヴァンゲリオン大好きでね。
新世紀エヴァンゲリオン。
はい、残酷な天使のテーゼが大好きな曲で、もう、はい、結構もう本当聴いてます。はい。
はい、
私綾波レイ知ってるかな、はい、あの綾波レイ好きなんですよ。すいません、ちょっとオタクですけど。
は
い、すいません。皆さんお聴きください。新世紀エヴァンゲリオン、残酷な天使のテーゼ。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるん
だ。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
高橋洋子で残酷な天使のテーゼお届けしました。
はい
はい、いい曲ですよね。
テンション上がりましたね。
すごいな、僕はエヴァ人じゃないんですよ、
はいはい、
あんまりこれ知らないんですけど、
いやでもね、もう一世風靡したし、結構時代長く、もう20年30年渡って、もうずっとみんなの関心を
ずっとやってるんですよね。
うん、というかもうみんなから期待を受けながら、はい、まあ、もう一応最後新エヴァンゲリオンで終わりましたけど、私もみんな全部見に行ってますけど。
いやだからね、一回時間見つけて、うん、じーっとダーッと見たろうと思ってるんですよ。
あ、ぜひぜひぜひ。
あれなんかずっと根詰めて見るとわからないじゃないですか、ややこしいから。
でもその分かろうとせずに感じる感じの映画かな。
なるほど、なるほど。
でもやっぱり深いですしね。やっぱ
そうですね。
私好きですね。
ぜひ見たい映画ですね。
はいはい、ぜひぜひお勧めします。うん、はい。
なんかその市長になられる時も、そのエヴァがなんかこうきっかけというか、何かこう、うん、打たれるものがあったんですよね。うん、
エヴァンゲリオンの監督、庵野監督は、はい、ご本人も言っておられるけど、お父さんが、まあ、障害を持ちで、うん、で、そういうこともあって、完璧な 100% のない、いろんなデコボコのあるものを愛する方で、だから、エヴァも、いろいろみんな分けありの、登場人物が多くて、うん、まあ、それをそのまま愛してるって感じが、私からするとすごく自分にしっくりきていて、うん、もう、完璧でない方が美しいとか、うん、あとは強いものは弱いというか、庵野監督は、かつての、風の谷のナウシカのあたりからかかってはるんですけど、都心兵の崩れ去るシーンを書かれたのが庵野監督で、もうずいぶん昔ですけど、もうその頃から私好きで、やっぱり一番強いものが実は一番弱かったりする、で一番弱そうに見えるものが実は一番強かったりするってあたりの、なんていうのかな、ちょっと視点を変えたりとか だけで見え方も違ってくるとか、可能性を感じるとかいうのが私すごい好きだったんで、かなり熱血好きな方ですね。はい、で私出てくるあやな綾波レイも本当に好きで乗り移ってますから、
はいはいはいはい、もう綾波レイのように視聴されてたわけですか。
そうあなたは死なないわ、私が守るものなんて大好きですし、
名言ですね。
名言だから、
その後明石市民の皆さんにそう思ってらっしゃった、
自分の使命感として自分が最後の最後、例えば明石の場合コロナの時に学費の払えない大学生に、本人と親が払えなければ明石が立て替えてほんまに払ったんですよ。160人、うん、大学の前期学費を、うん、その時の気持ちは本人と親がダメでも自分が守るから、だから自分が最後、明石氏が君を助けるよと感じの気持ちは強かったんで、それを実際政策に実現するときにはもう最後は自分が守ってやると思ってます
ね。でも政治でやっぱりそういう物語大事ですよね。これアニメとか小説でも映画でもいいですけど、はいはい、なんかそういう物語っていうものをベースにないと政治なんてできないですよね。
やっぱり、やっぱ政治というものは強い、臭いけど愛というか強い思いがないと、市民に対する最後は自分が腹くくって変わってやるぐらいの、市民が苦しんでるんだったらその苦しみは自分が受け止めて市民に笑顔を提供するぐらいのやっぱ覚悟みたいな部分は私は政治は大事だと思いますけどね。ま
あ、政治とか人間の根底にあるのはある種の志っていうものの本質には物語がありますからね、
かなと思いますけどね。やっぱりラブですわ、我が町に対する愛。そういう意味で私、明石に生まれて明石に育って、もう子供の頃からもう明石大好きっ子で、その大好きな明石なのに、まあその明石のことを本気で好きになれるかというと逆に冷たい要素があったので、ほんまに好きになれる明石を作りたかったと。まあ、そういう意味で言うと、愛と憎しみを裏表で、自分が本気で愛する明石にしたいと子供の時に思って、それが市長にあった動機なので、まあそういう意味ではかなり強い思いはありますね。はい、まあやっぱり町に対するラブじゃないですかね。はい。はい、
ありがとうございます。
はい。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから
。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではもうあっという間に終わりの時間です。
ほんまに尺足らん、はい、全然尺足らん
ねえ、ほんとに
もう曲かけてる時も曲聞かんとずらっと喋ってますから
ね。弾丸トーク止まらないです。
弾丸トーク、いやほんま今日どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
これねやっぱりね全然ねまだ話聞き足りないので、はいはい、もう一回来ていただきたいですから、
はいはい、喜んで
今度はね10月の30日、
はい、よろしくお願いします。
もう今月末にね来ていただきたいと思いますので、はいはい、どうぞまたその時もよろしくお願いいたします、
はいはいはい、よろしくお願いします、はい、
藤井編集長と泉さんの共著が出ました、
はいはい、これ一昨日出版したとこですからね、
はいはい、こちら、うん、豊かな日本はこう作れ、は
い、いい本ですよこれ。ほんま
ほんまにそうですね、はい、ほんまそうですね、はいは
い、ぜひ皆さんご購入をよろしくお願いいたします。そして表現者クライテリオの最新号、インフレは悪くない、悪いのは低賃金だ、こちらもチェックをよろしくお願いいたします。
このあたりの話また次回10月30日に泉さんとまた深掘りしたいなと思ってますから、はいはい、インフレの話とか、はい、
よろしくお願いいたします。それでは泉さん、今日は本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございました。どうもありがとうございました。今度また10月30日よろしくお願いします。はいはい、
よろしくお願いします。
それではまた皆さん、来週月曜午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。